JOBBB、JOBBB598 です。日本国は大阪府北摂にあります、私、万博明の自宅、6畳和室にしつらえました、仮設スタジオから世界に向かって、日本国内に向かいまして、大阪テイストのラジオ番組を放送いたしております。我々バンバ一家家族が作っておる番組で、しかも週1回の更新ということになりまして、それがまあ大体今日は3時間ぐらいで終わると思うんですけど、3時間か4時間ぐらいの番組になっております。まあそんなんで、最初に目次を紹介いたしまして、皆様全体を聞いていただくもよし、あるいはまた自分の聞きたいとこから聞いていただくのもよしであります。1番目です。週刊 JOBBB ニュースの266回目です。我々、JOBBB インターネットラジオを制作しております。万博一家の各々の動きをご紹介申し上げております。2番目、渡りコーナーです。よっちゃんのお料理コーナーであります。よっちゃんと私、万博文雄の嫁様でありますが、万博一家一族の健康、食を、まあ、司ってくれております。和風料理が多いんですが、いろいろあります。大変おいしい料理を作ってくれますので、皆さん方のご家庭でも、もしよければ、味などは変えてもらって結構なんですけども、作っていただきたいなと思って紹介しております。今日のよっちゃんのお料理コーナーは、アジのさつま揚げ。アジのさつま揚げです。もう最高の出来でありまして、本当においしい料理でございます。どうぞ皆様、お作りを。そして、3番目です。ミノルタ、宇宙を 3.5 周したカメラということであります。これは私、万博明がお話しいたします。私が、ワゴンセールで買いました100円のカメラなんですけども、ミノルタハイマチックというカメラで、これがまあ、かなり以前のカメラなんですが、感動品でありました。このカメラのことを調べておりましたら、これがですね、フレンドシップ7号というアメリカの宇宙船に乗りまして、日本のカメラメーカーとしておそらく初めてだと思いますが、宇宙から写真を撮ったということになっております。その辺の詳しいことは面白い物語も含めまして、これからお話したいと思っております。ミノルタハイマチックの話でございます。4番目、リスナーさんからのお便り紹介です。この番組の3分の2はリスナーさんの、努力というんですか、おかげで成り立っております。面白い話、ニュース、そして体験、いろんな体験を国内外から送ってくれております。今日もそれをできるだけたくさんご紹介するべく努力をしたいと思っております。以上、3時間ちょいかかると思いますが、これから頑張って我々放送に取り掛かりたいと思っております。どうぞ皆様方もご清聴よろしくお願いいたします。マイクを一旦次男の鉄平君に返します。鉄平君よろしくお願いします。
日本各地世界中に散らばる JOBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ今回598回目ということで、文雄君が7月1日に80歳を迎えまして
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いやいや、もういろいろなところから祝電というか祝電話もいただいたりしまして。
そうなんですよね。
お菓子から、はい、まあね、まあ、孫からもまたいろいろプレゼントが届きました。
は
い、
まあ、80歳過ぎても頑張りましょう。
まあお互いですね、はい、死ぬまでやりましょう、はい、
で今現在ですね、室内気温が28.0 度と、まあ、ちょっと暑いんですけど、外はね、
うん、
さっきまで雨降ってまして、ここ2、3日結構雨がすごくて、ね、なんか九州の一部の地域ではかなり雨降ってたっていうことも聞きましたけど、ね、まあ、大阪のこの北摂北部は、まあ、そこまで強くないというか、
ね、
まあ、昨日の夜にね、一時警報出てた、大雨警報出てたみたいなんですけど、まあ、今ね、日が変わって今、7月4日木曜日2019年なんですけど、まあ、多少ジメッとはしてますけど、もう雨止んだんかな。
まあ、今は止んでます ね、朝からちょっと一時ね、はい、太陽も出てたんですけどね、今ちょっと、まあ、灰曇りっていうか曇ってますね。
そうですね、で、はい、セミの鳴き声もつい最近までちょっとしてたんですけど、また止んで、まあ、静かな千日用の、はい、
まあ、カラスもかなり騒いでおりましたけどね。
カラスがすごかったね、
うん、
ま
あ、セミもカラスも騒いでおったんですけど、はい、ちょっと今あの時期になってですね、はい、静まりよったというか、まあ、窓開けてこれだと放送できますね。
そうですね、はいはい、で僕らの1週間の動きなんですけど、今朝ですね、まあ、僕の娘を、まあ、小学校までいつも車で送り迎えしてるんですけど、
はい、
まあ、その駐車場に向かうとき、途中にですね、頭の上の電線から セミが落ちてきたんですよ。
面白い話やですね、
はい、クマゼミが。
からセミ、あ、クマやったん。
クマゼミが。
まあまあクマが今もうね、
これ頑張ってますけど。
大変ですよね。
まあ、時期としてはね、まだ生まれたばっかりやから。
早いね。
ちょっと早いんで、
うん、あの落ちるにしては。
落ちるには早いんで。
まだ死ぬ時期やね。
そうなんですよ。で、よう見たらですね、うんうん、羽が1枚。
え？
で、手足が2、3本。なくなってるんですよ。
ええ、それはもう大怪我しとるやん。
そうなんですよ。ただ元気にゲゲゲゲって言ってるから、
お
で、もう一回頭を上にしてね、電線見たらですね、ヒヨドリが1羽、
電柱の上の方に、はい、電線にヒヨドリが
止まってた、電線に止まってて、こっちをじっと見てたんで、どうもヒヨドリが
暴力を、
はい、食べたけど、あの元気がいいから逃げたと。それが地面に今のた打ち回ってると。
あれかわいそう、
まあ、そういう状況で僕がね、うん、まあ、せっかくやから別にそいつを持って帰ることはしないですけど、まあ、手に乗せて、まあ、娘に見せて、
はいはい、
これはヒヨドリが食うとんねんなと。
あ、なるほど。
ただヒヨドリが食うにしてはね、ちょっと大きめのクマゼミやって、は
い
は
い、結構クマゼミって大きいからね。
でそれで口から多分落ちたんでしょうね。
あ、滑ったよね。
そうです。で一通り、まあ、楽しませてもらって、また元の位置にセミを置いて、
うんうん、
で駐車場のとこまで行くと、
はい、
もうすぐですよ。
へ、
ヒヨが、
あ、もう上から
持ってきました。
あ、だなんと、
はい、
待っとったよね。
持って行って、
まあ、ひょっとしてお前らあの親子に食われるかもしれんと
思ったかもしれんね。多分そう思って
たんでしょうね。置いてくれたので、
はい、
やっぱり所有権は認めてくれたな。
そういうことですね。いい餌になったでしょうね、あれは。
なん
やっぱ元気出ますよ、セミは。
まあ、ひょっとしたらもう、いや、時々ね、
はい、
セミとかカラスが、あ、セミじゃカラスとかヒヨドリがね、はい、セミ追いかけとるシーンは見るんですよね。
あれ美味しいんですよ。
あの筋肉は僕も食べたことあるんですけど、実は。
ああ、そうなんですか。
あのね、金の付け根がうまいですね。
ああ、やっぱりよう動くとこやから。
うん、まあまあ、いわば手羽っていうか、
あの鶏肉でもね、うん、あのもも肉とか美味しいじゃないですか。
美味しいけど、ちょっと脂ね。
手羽も美味しいですしね。やっぱ動くとこって、まあ、基本的に肉って筋肉ですから、
そうやね、
筋肉発達してるとこは、
はい、
いけますね。
ね、まあ昆虫食の話題とかまたいろいろ出てきそう
だ、はい、やっぱ食はね、
うん、
もう体の元気の源ですよ。
まあそうですね、
飯食わんかったら生きていけないですから。
まあその通りです。
まあ、そういう意味ではフミオン君がね、今週 おもろいところに行ってきたという。
いやいや、これはね、前から僕行きたかったんですけども
、はい、
実はこれ、まあ、FM 千里の取材でね、
お
あの美人の前田ディレクターと一緒に行ったんです
けど、今週土曜日もありますよ。
そうですね、今週土曜日の、まあ、予告も兼ねてちょっと言わせてもらうんですけども、
はい、
まあ、この近くに吹田市というところがあって。
あ、いいとこですね。
うん、そこにあのケントというね、
あ、
まあ、健康な、まあ、公園があったり病院があったり集まってる、おもろい特別な、日本でも特別な地域だと思いますけど、ね、
僕らも何回かね紹介させてもらいましたけど、
うんうん、あのこの番組でも FM でも紹介してるんですけど、そのケントの、
はい、
まあ、中にあります国立循環器病研究センターというのが、
うん、
以前あったところからケントの中に移転しましてね、
あ、
私の誕生日と同じ7月1日に、まあ、そこで開院したわけだ。
お、なるほど。
でその中に、
はい、
ね、あのカルシオというね、
うん、
塩を軽くする運動をしている部門があるわけですよ。
あ、
これが面白いんですよね。まあ、あの循環器病センターとかいうと心臓の手術とかね、
うん、
まあ、そういうあの医学的なこと、まあ、これも医学的なことばっかりもやってると思いますけど、そうじゃなしに、
うん、
基本から日本人 その循環器病を減らそうということで、うん、それは塩が影響していると。
あ、
これはもう一つの定説でありましてですね、
いわゆる日本人は塩を取りすぎてるということですよね。
あくまでそうですね、うん、でそんなんでその塩を取らんようにはどうしようかということで、うん、まあ、カルシオという塩を軽くしたという、うん、循環器病研究センターの範囲内で塩を納めて、
はい、
まあ、循環器病供給センターともあの契約関係もあるんでしょうけども、
うん、
日本のそういう食品メーカーで、
うん、
カルシオマークっていうのを取る運動みたいなものがね、今、まあ、ここの研究センターの努力もあって結構増えてきたんですよね。
なるほど。
でそのまあ現状を取材に行ったんです、
はい、
でそしていろいろ面白いことがありまして、 あのメーカーも出してるんか、このメーカーも出してるんかと、
はい、
まあまあうまくいかんでまた途中で解約するメーカーがあったりするんですけど、その話はまた FM でしますけども、
わかりました。
昼頃になって、まあ、腹が減りましたんでですね、
はい、うん
うん、まあ、前田さんとどっかで飯食おうかということ、まあ、
セミ食うわけにもいかないですからね。
まあまあ、まあ、セミ食うのは大変やし、あの人用セミも食わんでしょうしですね僕ならまあセミむしゃむしゃってこともあるかも。
セミのカルシオレシピとかね、
面白いですね。
それで、
まあ、
面白いね。
して
まあそれ冗談ですけどね、
まあこれ冗談、
はい、
でそれでまあ近くで、ああせやせや、そう思えば、
うん、
全国で初めてですね、
はい、
いわゆるその病弱者というんですか、まああのちょっと丼なんかガスガス食えん人のために、
うん、
美味しい丼をですね、
うん、
提供しようというんか、
あ
吉野家さんなんですよね。
あの吉野家さん
あの有名な吉牛って言ってる、
吉牛大好きです、
はい、吉野家さんの優しいご飯というのがね、
あ
今発売されてるんですよ。
あ
はい、これはカルシオのグループじゃないんですよ、うん、まあ、もちろん師匠も非常に少なくしてるんですけど、うん、循環器病センターとは直接は関係ないんですけども、うん、まあ、ケントという健康な、まあ、都市というところに入ってる店ですから、うん、日本で初めてそこでですね、吉野家の優しいご飯が店頭で食べられるというね、そういう店があったことを思い出したんです。
以前その話ね、ラジオでも、はい、教えてもらいましたけど、
ただ、まあ、言ってなかったもんですから、いっぺん、はい、チャンスやから、前田さんももう20年ぐらい吉牛行ったことないし、僕自身が吉牛、おそらくこれ生まれて初めて行ったんちゃうかな
と。いや、行っとるやろ。
忘れてるんですよね。行っとる、まあ、行ってる記憶はないんですけど、ほとんどないですからね。で、まあ、そんなんで、うん、昼に、うん、まあ、ものすごい流行ってましたわ。
あ、そうですか。
もう、ごてんごてんに流行って、入るとこ入ってもね、まあ、できたら2人行ったもんやから、並んだ席が欲しい言うたら、これがなかなかあかんねんね。
あ、そうか。
一人一人のサラリーマンの方とかで、今そのね、ケントという都市はまあいろんな施設が建ってる最中ですから、
建物もね、マンションも建ってるとか。
そうなんです、ね、図書館ができるとかね、公園ができるとか、
言うても JR の岸辺駅のすぐ横ですから、
再開発です、ね、で、それそういうようなところにやはります建築関係のですね、まあ、方とか、
そうそうそう、
でサラリーマンの方とか、そんなんがドカーッと来はって、うん、その中に地元でですね、うん、女の人がね、ものすごく少ないね、あの吉牛さんは。
あ、そう。
昼間はね、もうほとんどがね、80ぐらいの、ね、おばあちゃん3人ぐらいおったけど。
いやいや、女の人やろ。
まあ、女の人やけども、うん、まあ、いわゆるそのなんちゅうんか、
まあ、まあ、元気な、
元気な、まあ、
80も元気やけどな、
うん、あの、うん、この方々が、まあ、2、3人やはった。
はい、
それとまたおじいの方も、はい、まあ、僕ぐらいの年齢の人がですね、3、4人来てましてね、
うん、
まあ、そんなんが例外で、あとはもう盛りが上がるような、そのなんちゅうか、勤労タイプの方とネクタイタイプの方が、
まあ、けどみんな早いですよね。
早いです。
回転は早いですよね。
で、おもろかったね、回転が早かったんですけど、遅いのはそのばあちゃんとじいさんで、
あ、まあ、それはね、もうね、
まあ、これはね、
うん、しょうがないというか、まあ、そういうもんですよ。
そう、まあ、そう、そういうもんですよ。1回目が終わってです、ね、終わるぐらいにやっと僕ら2人のところが空いたんですよね、
はいはい
はい、で、窓際の席が取ってもらって、っで、そんなんでわしはその吉野家の優しいご飯というのの柔らかタイプで、
はい、
これが、まあ、弱い力で噛めると、はい、柔らかタイプ、これ牛丼が430円で、
はい、
豚丼っていうか豚丼っていうか分からんけど、はい、これが400円かな、
はい、
ちょっと牛が高かったね、
うん、
で、びっくりしました、うなぎ丼っていうのがあるんです
よ。あ、うなぎもあるんですか。
840円。
あ、やっぱ高いですね。
これはまあね、
うなぎは、
あの、だから、あの、トンドンが400円でしょ、
はい、
トンドンの2倍かける、まだ40円いるということですよね、はい、で、まあ、これと、まあ、これが柔らかタイプと刻みタイプというのがあったんです、
はい、
刻みタイプというのは舌で潰せるという、
舌
で潰せるぐらい、もうほとんど外観がわからんぐらい肉がもう刻んであるというタイプですね。
ちょっとこう、あの、ミンチみたいな、
ドロドロと、うん、そういう感じで、ね、で、私の食べた柔らかタイプというのは弱い力で噛めるということで、まだ僕はまあその牛丼を食べたんですけどね、牛の格好もしてましたし、で、中に入ってる、まあ、例の、まあ、美味しいというか、
はい、
あの、あれ、玉ねぎ、
玉ねぎね、
玉ねぎの格好もしてたわけですね、
はい、
それが、まあ、かなり潰した格好で出てて、僕はただもっと面白いのは、この柔らかタイプの中に、
はい、
柔らかタイププラス50円で、
はい、
50円足せばですね、はい、おかゆに変更できますよ。
あ、ご飯も買えれるんですか。
ご飯も買える、
50円で。
そうそうそう、これおもろいと、おかゆで、しかもそのね、まあ、弱い力で噛めるという、まあ、
だから嚥下とか、
ま
あ、咀嚼っていうんですか、
そう、
噛む力、飲み込む力が弱い方でも楽しめるということですよね。
さらにもっときつかったの、これにしてもよかったんですけど、刻みタイプがあったりで、さっき言った、舌で潰せるっていうね、
はい、
これは全部おかゆだしです、ご飯が。
ああ、なるほど、だから別プラス50銭でもいいわけですか、
50銭
の方はね。
その代わり、
はい、
この柔らかタイプのトンドンが400円たんが、これが刻みタイプのトンドン450円。
あ、
結局おかゆは高いわけですね、
はいはい、
まあ、そんなんで、
まあ、ただご飯、お肉も刻んでるということですよね。そ
う
そ
う、もうこれはもうドロドロっていう感じでね、ストローで吸えるぐらいと思います。
まあ、言うたらなんかそぼろご飯みたいになってるんですよね、まあ、多分ね、
ご飯でそぼろおか
ゆ、そぼろおかゆですよね。
そうそうそうそう、
言うたらね、
うん、で、これはまあ僕、甘いとこ行ったことないから、メニューの見方も分からんで、
ちょっと難しいんですよ、
まあ、もう前田さん全部任したんですけどね、
うん、あの、頼むのが難しい。
あ、そうです。あ、こう、そうやけど、ちゃんと持ってきてくれるんやね、わし取りに行かなあかんと思って。
あ、まあまあ店によりますね、それはね。
そうですか、
は
い、店によります。僕の行ったとこはちゃんと持ってきてくれて、
う
ん、
いや、吉木は普通、うん、そうか、取りに行くことはないですね。
ほんで、あともちゃんと回収してくれてね、綺麗な女の人が来てくれてね、
うん、いや、別に綺麗じゃなくてもいいや
ん。いやいや、まあ、なんできたら綺麗な女
の人、
まあ、それはうちわの話ですが、うん、まあ、そんなんで、はい、あの、プラス5 50円をしまして、僕は柔らかタイプの牛丼を食べたんですよ。
美味しかったですか？
うん、これ不思議な味やったな。
おかゆと合うんですか、牛丼っていうのは？
まあ合うっちゃ合うけどね。ほんでね、あのスプーンで食べるんですよね。
あ、
箸やとね、おかゆはつまめへんでしょ。
あ、なるほどね。
もちろん箸もあるんですよ。
あるけどね。
もうその横にサジっていうか木の作ったような感じのね、
作れるやつ、
うん、あれで捨てへんですよ。
味はどうでした？
味はまあそれはやっぱり僕はまあ味も覚えてなかったから、もう何十年前しか食べたことないから、
な
か
な
か
ちょっとその塩分も減らしてるみたいな。
塩分はもちろん
話してましたし、
塩分減らしてるのがおもろかったんですよね。まあだからカルシオには入ってないけどね。やっぱりそのああいう吉井具みたいな大衆的なというか、まあ、元気盛りの勤労者もサラリーマンも含めて若い人がドカッと食べるようなエネルギーの源みたいなところもね、やっぱりその塩を減らすような時代になってきてるんですよね。
なるほどね。
それでこれは普通はここだけはこの店で食べられるけど、
はい、
大部分の店中が通信販売とかで売ってるみたいですね。
優しいご飯
を、優しいご飯を、で通信販売で売って、それをまあ病院の食堂で出してるところがあったり、ね、
なるほど、
個人で使ってる人があるらしいんですけども、
やっぱり食事ってね、はい、一日の中で必ずすることやから、ちょっとでも楽しみたいですよね。
まあそれは
で普通病人の方とか、まあ、その咀嚼演技ができない方って、こういう丼も食べれないですからね。
食べれないです。
だそういう人にも丼物の楽しさを味わってもらうという、
で買ってまた、まあ、日本の最中を作ったようなですね、方々が、まあ、吉具で頑張ったという人が今年取ってきてね、
はいはいはい、
あの時の、まあ、味をもっぺん、まあ、
なるほどね、
知りたいなという時やけども、もう歯も抜けて吹きで噛まなかようになっているという時に、こういうようなね、まあ、あのおかゆタイプとか舌で潰せる吉具が食べられるというのは大変面白いし、それを、まあ、会社がちゃんとやってるのがね、やっぱり吉具ってただの会社じゃないやなというような、
まあ、やっぱり大企業ですからね。
やっぱり大企業でもやってるとこ多いですからね。
あ、そうですか、
こんなことをやっぱ配慮するというのは、あの別に言うときますけど、吉具ただで食ったわけでもないし、
そうですね、
あの何も儲てませんよ、
ね、まあ、ほら金払ってますからね、ちゃんとね、
全部金払った話ですよ、
はい、
まあ、そんなことがあってですね、
あ、
まあ、それも含めて、
うん、
今その大きな波になってます、その、うん、塩を節約する、
うんうんうん、
カルシオということの、
うん、
まあ、運動の総本部の、
うん、
一番それを実行している、
うん、
またこれも女性の方でしたけどね、
うん、
その方に、国立循環器病研究センターの、
うん、
まあ、このまた中入ってびっくりしましたけど、現代の病院ってこんなんかと思いましたですけども、
あ、
まあ、そんな感想も含めて、
はい、
前田さんと一緒に取材してきたことを今週またね、
わかりました、
FM 線でやりたいなと思うんですけども、
はい、7月の6日の土曜日の朝の10時から、
はい、
FM 千里で、
はい、
インターネットで聞けます。
これも世界中で聞けます、
はいはい、よろしくお願いします。
またこんな話をいたします。
この吉野家の話もちょっとする、
はい、吉野家もね最後にやっぱり一緒に、うん、でまたね、うん、前田さんがこの吉野家のあの人は、うん、ノーマルの食べたんですよ、
うん、
普通の吉野家の波かなんか食べてました、
うん、
これ食べてえらい元気になってね、
やっぱりね、
あの人ちゃんと食っとる
普段ない酒ばっか飲んどるんちゃうか。
いやいや、まあ、それは私が言ったことじゃないんですが、そういう噂も立っており
責任転嫁せんどいてくれ、
ほんまやね、まあ、はい、そんなことが僕ありましてね、
まあ、いろんな人がね、
うん、
楽しめるっていうのがやっぱ嬉しいですよね。
それとやっぱり塩をとにかくね減らすということ ね、
塩ね、これはやっぱり文雄くんぐらいの年代になってきたら来るんですよ、
はい、そうですね、
結局若い時は、まあ、それほどね、
です、
いや塩もタバコもアルコールも
わしもね
年取ってから来るんですよ。
昔だから、
ね、昔ね、
そういう意味でね、
学生時代今
だんだん追いやられてるでしょ、
はい、うんうん、
でアルコールも多分追いやられるでしょ、うん、
はい、追いやられます。
塩がね、はい、追いやられてる。
あ、
これ3つね、
3つね、
共通した部分あれやで、はい、分かるか、全部これ国がね管轄してた事業ね、国営事業やって、専売という、
はいはい、
やっぱり国ってそういう塩タバコアルコールというどうしてもやめられんような、
うん、
逆に言ったら毒のようなもんや、はっきり言
う
て、そういうもんをガバッと掴んでね、まあ、国民を縛ったたちが一番、まあ、というような恐ろしさ、政治的なもんも含めてね。
いや、7月1日からね、
はい、
その観光所っていうか、いわゆる公の施設で、
うん、
タバコが吸えなくなったじゃないですか、はい、基本ね、まあ、例があるらしいんですけど、まずタバコが来ました、やっと来ました、法律で決まりました、で次多分酒来ます、
はい、
で塩、
まあ、塩もねやってますからね、だから、ね、そういう国というのも怖いもんやなというね、
そうです
ね、まあいろいろ言い方はありますけども、よっぽど気付けんと個人はやっぱりしっかりしてな、ね、
なんか最近ねちょっとそれで思ったんが、あのね、ちょっとオープニング最初の方に雨の話しましたけど、
はいはい、
その、まあ、九州って一国にしてもあれなんですけど、まあ、九州の一部の地域でかなり雨が降って、
うん、
で、まあ、避難指示というか勧告というかなんか出たじゃないですか、でその時に言い方が面白かったですね、命は自分で守れと、まあ、これも、まあ、ある意味ちょっと、ね、行政の責任放棄かなとも思えるんですけど、ただやっぱりそういう意識じゃないと、あの まあ、水害もそうやし、塩もタバコも、
そうそう、
酒もね、
アルコールも
やっぱ考えなあかんな、 それは。
そうですね。
であと周りへの影響もありますし ね、
そうですね。
これからやっぱりそれ全ての総合的に考えていくべきですよね。
やっぱあの国とか、まあ、行政を頼るのも大事やしけども、
そうですね、
それがやっぱりしっかりしてないと国は成り立たへんけども、それ以上に
そうです、ね、
あの個人でやっぱり考えていかんとね、
いやほんまそうやと思います、
いかんという意味で、
はい、
まあそのタバコ酒塩というのがね、うまいことも朝から並んだんですけども、国の専売やったと、これ自由にあの我々ここでできなかったもんです。この3つというのはやっぱり一つで、これがこの表面に出てきたというのは、日本もやっとこうね、新しい近代国家だったんかいなというような、まあ変な皮肉も含めての話ですけど、まあそんなことが今日の、はい、まあ、私としては話題として出したかった
もんです。まあ僕なんですけ ど、はい、ど毎年スイス行ってます。で今年も7月の22日からスイス行きます、まあ、40日ぐらいですね、スイス周辺で滞在するんですけど、あ、まあ、今年はですね、私の娘のパスポートがもうすでに去年の8月、去年2018年でもう切れておりますんで、まずね、一番やらないとダメなことがそのパスポートの、まあ、新規取得になるんですけどね。
今いるのは1冊
もうね、0歳でもいりますね、
僕らの時近くだと、お前らと一緒にアフリカ行った時なんか、
うん、
よっちゃんの横にお前がボコンとおるとか、
あ、そう、
大好きがおる写真、
あ、僕ちょっとその時の記憶ないんですけど、
ないな、
あの、まあ、娘1歳の時にパスポートを取得しまして、あの20歳未満の方はパスポート5年しか取れないんですよね。
ああ、そうや
って10年ものパスポートは20歳以上になっちゃうんで、
ね、
あの娘も5年のパスポートを取ったんですけど、それが今6歳になって、
切れたよ、ね、
去年でもう切れましたんで、もう完全に切れたんですよ。これ有効期限内に本当は
やらな
きゃいけないんじゃなくて、更新するとまたあのその手続きがちょっと楽になったりとか、お金もちょっと安くなるかもしれないんですけど、まあ、それはせずに、まあ、半年ぐらいずっとパスポートのない状態 で先日、パスポートの申請をしました。だまだ物は手に届いてないんですけど、で僕知らなかったんですけど、まあ、今我々大阪に住んでるじゃないですか。で大阪って今あの本町の方にパスポートセンターがあるんですよね。本町がね、谷町何丁目かにあるんですけど、そこまで行かんとダメなんかなと思ったら、どうもですね、豊中市のパスポートセンターっていうのが、あの蛍ヶ池のモノレールの蛍ヶ池の駅の近くにあるっていうことを知りまして、まあそこまでですね行ってきました。で、まあ、無事申請は通ったんですけど、まあ、一つね、あのもしこれからやっぱあの海外旅行シーズンやから、もし僕らのラジオ聞いてる方でも、そのパスポート、まあ、取りに行かれる方、多分申請する方いると思うんですけど、気をつけないとダメなのが、一つはね、あの、まあ、僕らの場合はあのその豊中市のパスポートセンターだったんですけど、申請から取得までね2週間かかるんですよ。これね、本町の方行くとね1週間ぐらいで終わるらしいんですけど、まあ、そのあたりやっぱりちょっとなんか格差をつけてる感じがするんで、だから旅行の費用から逆算して、まあ、少なくとも、まあ、2週間前はちょっとギリギリすぎるから、まあ、1ヶ月前とか ね、それぐらいに撮っといた方がいいなというのと、あともう一つ、あの写真なんですけど、パスポート用の写真ってあるんですよね、ちゃんと企画決まってるんですけど、あれをね今回ね、まあ、結構やっぱりあれ証明写真撮るのってお金かかるじゃないですか、自動販売機でも800円ぐらいします、今かなり値段上がりましたけど、でそれでその費用を浮かすために自宅でスマホで写真撮って、でそれをスマホアプリで証明写真のサイズに編集して、でそれをコンビニでプリントアウトするっていうねことを今回やったんですよ。
そ
したら、まあ、その実質プリント代だけだと10円ぐらいできるんですよ。
なるほど。
でその写真を今回パスポートセンター持って行って、で提出したら、これはちょっと難しいと、
通らんと。
でなんでかっていうと、まあ、これ素人によくありがちなことなんですけど、顔半分が影で隠れてるんですよ。これはね、あのどっちかに明るさ合わせるから、影の方に合わせたら例えば影じゃない方が消えるし、あの明るい方に合わせると影の方がもう黒つぶれになってしまうから、これはあかんって言って、でちゃんとねパスポートセンターの説明書きにありました、こういう写真はダメですよっていうので、顔の半分が影で隠れてるっていうのがあって、だから僕せっかく、まあ、それで写真証明写真作ったんですけど、またあのそのパスポートセンターの下に証明写真機があるんで、そこで800円払って娘の写真撮ったんですけど、だからもし、そういうことされる方 で今回ね、まあ、助かったのは、 本人申請しに行ったんですよね、うんうん、要するに娘、まあ、小学校1年生の娘のパスポートなんで、うん、娘小学校終わってからそのまま車で蛍ヶ池まで行って、うんうん、僕と娘2人で申請したからその写真の撮り直しができたんですけど、うん、これもしね申請者がいない状況の、うん、いわゆるその代理提出っていうんだ、うん、特に小学校とかね、うん、そういうお子さんの写真あのパスポートを申請するときって多分ほとんど親が申請しに行くと思うんですよ、うん、子供なしでね、はいはい、でその時にパスポあの写真撮り直しになるとまた子供いないからね、また撮り直してまた申請しに行かなあかんということになりかねないから、うんうん、まあ、やっぱり僕が思ったのは、うん、安いからって、
う
ん、
まあ、そう
余計に金かかるんですよね、
帰ってね、
帰って金かかる、だからそれやったらもうあの素直にその、うん、パスポート の, あの写真機で撮るか、
ね、
もしくはカメラ屋さん行って、
ね、
まあ、1000円ぐらい払って、
う
ん、そう証明写真撮った方が結局安くつくっていうことを今回学びました、ね、まあ、今回は僕は娘と一緒やったから、うん、あのまたあの出直しせんでよかったんで、これは本当助かりましたね。なんでもしこれからパスポートを申請される方はその写真と、うん、まあ、いろんなことを気につけないと、ね、まずは写真を気をつけた方がいい、あとはあの申請してから何日でこうパスポートが手に受けれるか、でちなみにですね、パスポートの受け取りは絶対に本人じゃダメなんですよね、ここも気をつけてください、あの申請は代理でもできるんですけど、うん、受け取りは本人ですね、
う
ん、
なるほど、
はい、まあ、そんなことをちょっと体験しました。
なるほどなるほど、まああのね、聞いてある人の中にはあそんなこと知らんかったいう人もあるかも分からんし、ありがたかったなと、
やっぱ5年とか10年に1回しか取らない
もんなんで、なるほど、ね、うん、いろいろ反応があると思います。
あとね、今ちなみに僕の妻さっきスイス行っておりまして、
う
ん、
そうやったね、
で今あの向こうでハイキングの仕事をしてるんですけど、やっぱスイスもめちゃ暑い。
ああ、やっぱりもうパリで40なんかとか、はい、ジュネーブが40度とか。
いや、パリじゃなくてね、フランスのね、南部ですね、45度かなんかにね、6月の後半に なって、うん、で妻の情報によるとユングフラウの方で2人ハイキング中に熱中症で倒れたと。でまあ1人は救急車で搬送。で日本人の医療通訳の方が同行したと。これめっちゃ金かかりますからね、
皆さん保険かけときな
よ。スイスで病院行ったらほんまに、
そうですよ、
ほんまにシャレにならないですから、うんうんうん、でしかもね、スイスはまあ以前もちょっと言いましたけど、うんうん、まあ、これスイスだけじゃないかもしれないんですけど、うんうん、ちゃんとお金を払える人じゃないと病院行けないんです
よ。
日本みたいに、うん、あの甘くないですからね、
そうそうそう、
絶対海外 うん、旅行保険入ってください。
海外旅行の保険だけはね、
そうです、
もう特に年配の方はもう絶対入っていかなんか、これも
ちょっとね、
知ってあると思うけど、
年上がるとまた高くなるんですけどね、70歳以上は高くなったりとか、
まあ、入ってください、
はい、入ってください、まあ、だから、はい、ヨーロッパ、まあ、特にスイスの場合は今は、まあ、ユングフラウ地方に限ってですけど、めちゃくちゃ暑いみたいです。
うん、ね、ヨーロッパ全体が暑いって言いますから ね、 ね、なんかサワラ砂漠の熱気がそのまま入っていく、はい、そのまま入ってきてるとか、いろいろ説があるみたいですけどね、まあ、
現地での現地からの貴重な情報をいただきました。他にもいろいろありますけど、まあ、この辺り
まあそんなところでしょう、
ね、はい、終わります。